エイドネットカフェ。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りいたします。時刻は11時になりました。エイドネットカフェの時間です。今日はこちらの方にエイドネット九州スタッフでありドマニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週お休みして失礼いたしました。
いえ、もう素敵なメッセージをいただきまして、はい、ありがとうございます。いや、
こちらこそ素敵な放送ありがとうございました。
いえいえ、はい、そんなね、こうバタバタしながらも、そして受験もね、こうセンター試験も終わり、
はい、
そしていよいよ入学準備とか、
ね、
卒業準備とか、
ね、
いろんなね、こう周りではざわざわ
ざわざわ、
ね、してまいりましたけど、
してますけど、まだ受験生の人たちはまだまだ落ち着かないですよ ね、 ね、
そうですね。
ようやく、私昨日北九州の方にいたんですけど、
はい、
北九州地区は昨日一昨日と、私立の試験が行われてまして、はい、で福岡もいよいよですよね。福岡の一律も6日か、
ね、
6日に一般入試があるということで発表されてまして、あの倍率平均 2.63 倍だそうです。で、あのこの、まあ、福岡で言うとですね、久留米大附設、
はい、
すごいですよ、倍率 8.6 倍。
男女共学になったからかな。なんだろう、
やっぱり
やっぱもう目指すところは、
目指すところがね、
もうそこ、
もうすでに入試は終えているんですけども、最高で、
っ
ていうことですよね。で福岡の方で行きますと、まあ皆さん気になるところでは、築地などでは築地の特進科でやっぱり 4.52 倍、
ね、で厳しいですね。
そう、西南学院でも 2.68 倍ですね。はい、で東福岡の特進英数 7.38 倍です。ね
ちょっとね、思ってたとのと違いますね。
やっぱりね、
結構集中してますね。
そう、九州産業高校も S スーパー特進ですね、 11.12 倍。
ね、皆さん単純に11人に1人っていうことですね。
そうですよね。九
産
大九州のスーパー特進も 16.83 倍、すごいですね。
でまたスーパー特進、そして特進、ね、準特進と、この振り分けもまた、
ね、中村学園も 9.32 倍ですし、
そんなに増えてるんですか。
ね、やはりこういうのまた今朝の新聞に、ね、掲載されてますから、
はい、
親御さんも子どもたちも気が気じゃないですよ ね、
そうですね。
かというとね、もうこうやってちょっとあえて学校名は出しませんけど、一目切ってるところもありますし、
定員割れというか、ちょっと厳しいです ね
やっぱりこう、
あ、
みんな
これはちょ
っと偏っているというか、
そうです ね、
ね、
あとなんか昔の学校のイメージ、特に私立は、こうイメージっていうのがあるじゃないですか、校風というか、
ありますよね、
それをこう払拭するぐらいの入動きです ね、
ね、
なんかこうイメージと違ってました。特に久留米大附設がそこまでの倍率に上がっているっていうのがね、
これはきっと福岡県内だけでなくて、
そうですね、他方から ね
九州や四国、中国からも受験してくる子たちが、はい、結構いるでしょうからね。なのですごいですね。でちなみに上智福岡高校と、それからリンデンホールスクールは高校入試は実施しないということです。これも私も、
意外、
びっくりしました。私もでききられと思ったら、もう今もう持ち上がりだけですよね、
そういうことなんです ね、
やはりこうやって情報も刻々とね、変わってもきますし、私たちの時代とか、お母さん方の時代とはですね、
そう、それとあと普通科か、まあ、英語学科、もしくは特進ぐらいだったので、このスーパー、特進だとか特選だとか、
やっぱり今ハイスーパーサイエンスハイスクールとかもありますしね、
すごいですね、
ね、なのでやっぱそこに目指すっていうか、今後その次の大学入試のことなどを考えるとだと思うんですよね。でまた同じく今日は国立大学の、
はい、
志願状況の最終集計も掲載されておりました、
はい、
で福岡で行きますと、九州大学ですね、九大も掲載されておりましたし、それからどれだったかな、九 九州はこちらでした。九大ですね、はい、九大の文学部の倍率などが 2.1 倍だとか、はい、医学部が 3.3 倍とかいうふうに、うん、はい、もう出ておりますし、福岡教育大学も全あの各科目別も掲載されております。ねえ、もうこんな時期ですね。
そうです ね。いやもうね、うん、本当にあの昔の情報がなかなかね、うん、もうあの聞かないぐらいの ね、
うん、そうですね、
もう進化した状況ですので、うん、はい、こういった情報もしくは意識を持つことは本当に、う
ん、ですよね、大事ですよね、
大事ですね、
はい、でそれと同時にですね、まあこれ受験だけでなくてですね、今朝の新聞の一面もうご覧になった方も多いと思うんですけれども、はい、道徳教科こちら の新指導要領案が出ました。で、あの国を愛する態度、これはもう小学校1年生から入れていくということで、うん、まあ、文部科学省としては多角的ないろんな方面から見る考え方を重視ということなんですよね。で、まあ、これはいろんな賛否両論あります。この道徳のことを強化、はい、数値で見ていくということに関しては、はい、でもあのこれ私いい悪いは別にして、あ、はい、とても面白いな、これは子供のうちの子だったらどういうふうに答えるかなとか、はい、あの子だったらとかいうようなことを考える一つの事例が載ってたんですけれども、これはあの東京都大田区の大田区立馬込第三小学校5年生の道徳の授業、これ研究授業であったらしいんですよね、はい、で自己中の私が一番自分らしい、いい子ぶるなんてバカらしい、これは新聞に載った中学生の当初、これについてどう思うかと子どもたちに、はい、討論ディスカッションさせたんですよね、はい、そうするとこの意見に関して賛否が割れたと、うん、で女の子の一人は他人のために自分が変わらなければいけないのは嫌だと筆者に賛成し、うん、別の男の子は我慢して生きるのは自分のためにもなると思うと反対と、うん、ですね、こういった自分の意見が言える場、今日本人はなかなかこういうのが増えてでもありますからね、はい、それで、まあ、担任の先生は授業後意見はバラバラだけど自分らしさについて真剣に考えてくれたと手応えを語ったということもおっしゃってるんですよね。
面白いですね。
面白いですよね。だからこういうことでの道徳っていうか、うんうん、自分の気持ち考えを表すことができる、あ、だからこれは道徳になるんだというのが私 の感想です。こういうのも授業の中に入っていく。でも先生大変でしょうね。
そうですね。
これをね、カリキュラムプログラムを作っていくというのは、
はい、
型にはめるなと言われつつもどういうふうな型、うん、やっぱプログラムを作っていくか、先生の型にもなっていくでしょうし、
これまた道徳っていうのは、
うん、
正解も不正解もない
分野なので、そうなんですよ、ないと思います。
かなりその方向性が分かれるとは思いますね。
そう、だからあの指導要領改定案としても、うん、特定の考え方に偏らないことというのが明記されてますので、
やっぱりそうなりますよね。
そこは大事ですよね。
それとあとその個人の意見を聞いた上での、うん、また子どもたちの対応が変わってもいけないので、
う
ん、
そう
それは意見として取り入れられるかどうかみたいな、うん、相手を尊重できるかどうかっていうところにもかかってくるかもしれないですね。
かかってくると思います。だから相手のことをジャッジしないっていうか、で裁かないっていうこと ね、いい悪いよ、これは親子関係でもそうだと思う。
あるかもしれない。
本当にね、罪を犯すようなことはダメですけども、
はいはい、
うん、その考え方はおかしいと思うよっていうのは、うん、果たしてそれがそうなの、お母さんの方が正しいのかどうかということもね。
だからこの押し付けるか押し付けてないかのところはすごく微妙なところですね。
微妙ですよね。なのでまあこちらもこれから今日今朝こうやって公になっておりますので、うん、これからいろんな形で出てくると思いますし、うん、また私たちの子どもなども実際に小学生になってきて ね、実際に生で受けてきますから、
はい、私個人的にはこういった授業が入ることによって、うん、まあ、親子の会話が増えるだろうなとか、
ね、ええ、
まあ、逆に増やしたいなっていうふうには思いますね、うん、
増えるのはいいことですよ ね。
あ、やっぱりだんだん授業のスタイルも、うん、こうやって少しずつ変わっていってるんですね。
変わりますね、うん、またこのエイドネットカフェの方でもお伝えしていきたいと思いますし、はい、エイドネットの方でも教育コーチやチューターの先生の方からも、はい、おつの指導、指導というかですね、その子に合ったやり方などをお伝えしていきたいと思います、
うん、はい、ありがとうございました、はい、それでは一曲お送りしましょう。アニタ・ベイカーで Talk to Me。 刻は11時13分になりました。それでは純子さん、今日のテーマをお願いします。
はい、よくお母様方とお話ししてますと、こういう言葉がよく出るんですね。はい、私は文系なんですけれど子供は理系に育てたいんです、どうしたらいいでしょうかと。
ははー、うん、改めて思うとそれは私もなんとなく感じますね。なんか理系の方がわからないので、
ね、ね、そして潰しが効くと、うん、その理由はというと、で今理系ね、理系女とか理系もすごく流行っておりますし、それから就職もいいんじゃないか、潰しが効くというかね、ということなので、よくこう相談があるんですよね。
出てきた。
そうそうそう、ね、どうですか、ゆりさんとか。
そのね、理由として潰しが効くから就職しやすいからとか、なんか明確なその職業に就けそうだからっていうイメージを持たれてるのは分かります。でもそのやっぱりね、自分が文系だからその理系のことがまっさらなので、そこに進ませるのがいいのかすらも分かりません。
ですよね。
手前の段階です、
ねはい、だから本当にこれ自分が苦労したから、私も文系人間ですので、やっぱり子供には苦労させたくないとか、その気持ちはよくわかるんですけれども、でもここで大事にしてもらいたいのが、親と子供は別人格っていうことですよね。
そっか、ベースが自分を主体にしてるからね、
そうで、子供にしてみれば余計なお世話もありがた迷惑ですよね。理系にしたいんですって、そんなの自分で決めるわっていうことですよね。
なるほど、ね、そうですね。
もうそこ本当に簡単なところなんですけれども、ものすごくこの多いんですよ。そうで、よく聞かれるのが、中山先生は理系ですか文系ですか、文系ですと、で息子さんどうされますかっていうこととか、いやそんなことって本当にその子の特性もあるし、
そうですね、
ということなんですけれども、やはり理系の方が例えば所得なども高いんじゃないかとか、
資格が取れるとか、
やっぱりね考えられるんでしょうね。でこれ本当にお母さん側の立場に立ってみれば、例えば、ご主人がリベンジのような形で、うちの今度の奥さんにはね、料理が前の付き合っていた彼女はこうだったから、
確かに、
料理がやれとか、例えばこういう風にやってくれと言われても余計なお世話ですよね。私は私のと。
そっか、そっか。
で、特にこういった問題言ってくるお母様方でも、小学校高学年ぐらいから中学生とかいう方たち、が多いんですけど、もうその子たちって格好とした自我もありますし、
ああ、だからその、なんとなく誘導したいんですよね。
そう
ね。で、その今思った純子さんが言われるその苦労してほしくないっていう、その苦労はその就職難とか、その就職が見つけにくいとか、まあ給料がね、所得が少ないとか、そういった意味の苦労をおっしゃってるんですかね。
だから基本そのお母様方って皆さん愛情ありきで伝えられる、子供のことを大切に思ってるから
からこそ
なんですよね。そこは伝わるんですよ、でも先ほど のパートナーの話じゃないけど、ご主人は愛情あるからこそあなたにお前に言ってるんだと言われたって、本当にありがた迷惑ですし、
そうですね、
そう
そっか、子供側からすると逆にお前が好きなように好きな道に進んで応援するよって言われた方が愛情と取れるかもしれない。
そう、取れますよね。だから愛情であるがゆえに、こう自分の考えを押し付けられるっていうのはどう、やっぱりリベンジしたいとか、自分ができなかったからリベンジしたいとあるけれど、このリベンジの本来の意味って雪辱なんですよね。
ははー、ね、そっか、
そう思うとなんかこれ愛情じゃないですよね。
ないですね。だから、結局自分の不安を解消したいだけの、
そうそうそうそう、自分のねコンプレックスであるとか、だから
託してしまう、
そう、だからどうなのかなって思いもありますから、なのでしっかりやっぱりお子さん、私はこれ私のいつもの毎回テーマでもあるんですけれども、お子さんをしっかりも見ていただきたいし、お母さんの人生とお子さんの人生は別物であるということ、
そうですね、
そこは肝にも落ちていただきたいなと思います。この受験の時とか、志望校を決める時、
視野が 狭い感覚になっちゃうとそうなりがちですよね、うん、なんか自分のこの家族と自分のね昔の過去と、うん、それと子供だけの世界の話になるとちょっと現実的になりすぎますよ ね、
なのですよね、なんでしょうね、だからのちょっと前ですけれども13歳のハローワークかなっていう本が流行りまして、はいはい、いろんな職業があると、あれ子供たちっていうよりもあれにみんなこう目から鱗っていうかびっくりしたの大人であったっていう、うん、そういったの現実があるんですよね、はい、例えば大人って自分が周りの今まで経験してきた見てきたものしか仕事って知らないじゃないですか。私の両親にしたってそうです。そう、ね、私がこうやってフリーでいろんな先生たちにお母さんたちに教えたりしてるんだよって、えそれ先生学校の先生じゃなくって、とだから親世代にしてみたらそうなんですよね。
そうなんですよね、だからもう分かりやすい職業じゃないと認めてくれない部分が多いですよ ね、うんうん、
ねエイドネットのシステムにしても家庭教師じゃない学習塾じゃないそんなものってあるのって、うんはいはいはい、ね、自分の今まで見聞きしたもの経験したものじゃないとわからない、はい、だから就職にしても公務員などとしか接してないから、そうでないといけないお医者さんじゃないといけないとか、はい、でもわからないですよ。
そうですね、こんなね確かに
ゲームの世界とかも、
はいうん、何がどう好転するかわからないってことですよね。
そうなのでやっぱりそこは お母さんたちも、うん、子供さんの考えや尊重してもらいたいし、ね、子どもさんの見分も広めてもらいたいと思います、
うん、だからやっぱり、うん、子どもを信じ自分を信じるっていうところですよ ね、
ね、 ね本当にうん、やっぱりそうですね、だと思う見分は広めてもらいたいなと思います、うん、一緒にいろんなところそれは前も話しましたけれども海外に行かなくても空港に行くだけでもあ空港の中でもこんなたくさんの仕事があるんだなとか、
はいはいはい
うん、またそうですね市役所一つにしてもいろんなポジションがあるとかです ね、 すね、うん、そういうものっていうのも親と一緒に行きながらお話もできるし、
そうですね、うん、どこにでもヒントはね繋がっていますからね。
そうなんですよね、だから私の夫にしても例えば保健所の中にそういった例えば保健市役所の職員だけじゃなくお医者さんがいる薬剤師がいるとか、
はい、
私も結婚するまで知りませんでした。
そうですね、う
ん、なのでこういうことってぜひ親子で見聞きのしてもらいたいし、そうするとね、うん、
まだまだ私たち自身が知らないことばかりってことですよね。
そうそうそうそうなんですよね、うん、なのでそうすると子どもさんと勉強する方向性っていうのも親子が平行線のままでなくって、うん
はい
うん、あこれで頑張ってお母さん応援するよっていうことも言えるかなと思います。
確かに、はい、本当それはありますね、いやいや自分のことに置き換えて頑張りたいと思います。
はい、
はい、それでは今日の名言をお願いいたします。
はい、百里を行く者は九十を半ばとす。百里を行く者は九十を半ばとすと中国の歴史書からの言葉です。戦国策でもあります。
はい。
うん、で、百里の真ん中っていうと五十里ですよね。一般普通で行くと、はいはい、だけれども、もう将軍名将と呼ばれている人たちは部下にも。90もうゴールが見えるところでようやく半ばなんだ、あと10里で何が起こるかわからないと、うん、気を引き締めてということを伝えてたようなんですよね。だから慎重はどれだけでも慎重であってあれということであるということもこの名言にはそういう意味でもあるということも書かれてました。でこれは2000年も前の名言なんですよね、
ええ、
だからその時から名将やはりこう成功することをもう目標としている人は考えていたということなんです。なので
2000年前から
そうなので今日冒頭でお伝えしましたように受験この福岡の私立の高校受験は6日です、
はい、
もう本当に九十を半ばとようやくできたね、うん、でもここで最後本当に見落としはないか自分のできてないところはないかということも見落としもう一度見直してもいただきたいし、
はい、
この二次試験を受けられる国公立のですね私立の大学の二次試験など受けられる方にしましてもそこをもう一度見直していただきたいと思うんです。やっぱり失敗の一番の原因はおごりであるということもよく言われます、うん、もう自分は大丈夫この なんていうのかな、明確な確信は大事なんです。イメージして自分は大丈夫だということは大事ですけれども、そこのおごりともまた違うので。
なるほど ね、
だからそこのバランスを取った慎重さということは、
はい、
残りね、ここでの体調崩してもいけないですし、
やっぱりこの慎重といえば、なんとなく慎重すぎるとダメだとか、あまり考えすぎるとダメだっていうことになりますけど、逆でこうきちっとその目の前のことにを捉えてとか、まあ自分を大事にすることも必要ですし、そういった意味の慎重にもつながりますよね。
なると思うんですよね。だからよくこう受験のあと少しなのにっていうところでこう
気を抜いたり、
気を抜くと本当病気になったりもしますので。
本当ですね、やっぱりね、それぐらい真剣になれということでしょうかね。
そうそうそうそう、真剣になっていただきたい。本当におごりを、おごりが一番の原因の失敗の要因でもあるということも、あえてこの時期だからお伝えしたいなと思いますので。
そうですね、
あともう1ヶ月もないです。
はい、
まあ、県立高校の入試の方たちはあと1ヶ月ほどですよね。
はい、
ですのであえてこの言葉をお伝えしたいなと思いまして、はい、残りの期間、はい、大事に毎日を過ごしていただきたいなと思います。
確かにです。もう慎重、はい、それはもう諦めないという意味にもつながりますしね。
はい、
はい、ここラストスパート、
はい、
頑張ってほしいですね。
頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービス 8net の提供でお送りしました。